まあ、期せずして、テサロニケの、教会への、パウロの手紙を、続けてみるようになって、いますが、まあ、パウロは、じっくり、この町で働きたかったんですけども、それが果たせない、状況で、別れ別れになっていました。しかし、その中でも、この教会の良い評判が伝わってきて、良い評判を受けていたんですけども、わずか3週間少ししか関われなかった中で、十分伝えられなかったことで、教会が困っていましたので、手紙を書いて、彼らを導こうとして、この第一の手紙と第二の手紙が送られました。今日は、第二回目で、二章の前半を見てまいります。はじめに拝読してお祈りいたします。テサロニケ人への手紙、第二章の一節から十二節。兄弟たち、あなた方自身が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄になりませんでした。それどころかご存知のように、私たちは先にフィリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けていたのですが、私たちの神によって勇気づけられて、激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に語りました。私たちの進めは、誤りから出ているものでも、不純な心から出ているものでもなく、騙し事でもありません。むしろ私たちは、神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく、人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。あなた方が知っている通り、私たちは今まで、へつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。また私たちは、あなた方からも、他の人たちからも、人からの栄誉は求めませんでした。キリストの人として、権威を主張することもできましたが、あなた方の間では、幼子になりました。私たちは、自分の子供たちを養い育てる母親のように、あなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく、自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と辛苦を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけないように、夜も昼も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えました。また、信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことについては、あなた方が証人であり、神もまた証人です。また、あなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人に、ご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め励まし厳かに命じました。お願いいたします。天の父様、パウロは自分たちテサロニケの教会に福音を伝えた。 伝道者としての愛をここに証ししています。キリストによって救われ、そして教会に仕えるものとなった、その心から出る証を通して、私たちもキリストの愛を、そしてキリストにある愛を確かめ、そして共に励まし合うことができるように導いてください。今日のこのひとときありがとうございます。イエス様においだねしてお祈りいたします。アーメン。先ほども、復習兼ねてお話しさせていただきましたが、もう6月から、二月空いての、オリーブの会となりました。テサロニケの町は、バルカン半島の、東側の付け根にある町ですけれども、この町は、パウロが小アジアを渡って、最初、ピリピという、町に、伝道しまして、続いて、2番目に福音を伝えた町でした。使徒の働きの17章に、その時の様子が、記されておりますので、ちょっと開いてみますね。使徒の働きの17章、1節から、3節を読みいたします。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。このように、パウロはユダヤ人の街道を中心にキリストを伝えたんですけども、しかしながら、信じた人たちも多かったんですけども、ユダヤ人たちの多くが妬みに駆られて、そして暴動を起こして町を、混乱し、そしてこの街道を管理しましていたヤソンという人の家を襲い、そしてパウロとシラスを捕らえて行こうと、そして罰しようと、訴えようと、謀略を図ったわけです。見つからなかったので、ヤソンとまた、信じたばかりのクリスチャンたちを、捕らえて、そして、役人たちに、突き出したんです。この、街の混乱、そして大勢のユダヤ人たちの訴え、これに、町の役人たちが乗ってしまったらもう大変なことになっていたんですけども、この、偽りの訴えに乗らなかった、賢明な役人たちに、助けられて、しかし、騒動が収まらなかったので、パウロたちはやむなく、立ち去らざるを得なかった。わずか、3週間と少しの期間しか、滞在できなかったのです。 しかし、そこに築かれた教会はたくましく立ち続け成長しました。その知らせが入ってきましたので、パウロは喜び、この時には伝えられなかった教え、特に彼らが混乱していましたイエス様が再び迎えに来られることについての教えをこの手紙に託して書き送ったのです。パウロはまず一章で自身が喜んでいることを伝え、彼らを励まします。そしてどんな思いでいるか、またどんな思いでこのテサロニケの町に福音を伝え教会を築いたのかと、その心をこの2章の前半で明かししています。そんなことをゆっくり話すこともできなかったからだと思います。この一節から十二節の中で、二つの、主にある愛、それを確かめたいと思います。第一には、困難の中で、忍耐の限りを尽くして福音を伝えた愛です。パロは一節に、このテサロニケの町、その伝道は困難でしたけども伝えてよかったと感謝していることを証ししています。わずかな期間しか働けませんでしたけども、労苦が無駄にならなかったと証ししています。実はこのテサロニケだけでなく、その前に伝道したピリッピの町でもそうでした。二節に、ご存知のように私たちは先にピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けていたのですが、と。何があったか。ピリピの町においては、占いの霊に疲れた、女性が、パロたちに、つきまとって、わめき立てるので、ほとほと困りました。そこで占いの霊を黙らせたのですけども、そうすると、この女性を、女性の主人だった人々は、妨害、商売の邪魔だと言って、パウロたちを訴え、それを真に受けた、この町の支配者は、鞭打って投獄しました。神様は不思議な方法で、二人を助け出し、また、このことを通して、牢番をしていました、ローマ兵と、また家族が救いに預かるという祝福がありました。名残を惜しみつつ、パウロは次の町テサロニケに赴いたのです。教会を、築いて、しっかり、するまで、育むことは時には一生かかるほどの労苦なんですけども、パウロたちは宣教の務めをいただいていて、まだ福音を知らないところに後を委ねて次から次に前進しますけども、それはまた何もないところからやり直すという労苦、そしてたびたびユダヤ人の迫害があって大変なことです。 教会に勤まっていればある程度落ち着いて働けるんですけども、まあ、当時のことですから、うん、支援も難しく、何よりも教会がないとこに行きますから、最初は誰も支援してくれなかったんです。そして今のように銀行を通して送金するとかそういうことがありません。そして、お金を持っていたら持っていたでまた危険です。まあ、そんな中でパウロたちは、まあ、ユダヤ人たちは大体手に職を持っていましたので、働きをそれぞれの場所でしながら、伝道を続けていました。パウロは先ほども一節で確認しましたように、テサロニキに行ったことは無駄にならなかったと証ししています。かえって豊かな実を教会は結んでいました。わずか3週間の伝道でしたけども。しかし、神の恵みと神の御言葉に彼らが立ってたゆえに豊かに守られて成長したのです。またパウロは働く者としての心構えを明かししています。神様によって勇気づけられ、困難の中でも伝えたと。そして、純粋な動機から、人ではなく神様を喜ばせるために、神様に喜ばれようとして伝えたと。純真な、そして、不純な動機からではないと、パウロは大胆に明かししています。私たちは、まあ、困難にあると、まあ、工夫するのはもちろんなんですけども、なんとか、工夫して、うまくやってという誘惑があるかと思います。しかし、純真に、そして、たとえ、そんな愚かなことと、神様が人になることもありえないし、神様が私たちに仕えるということもありえないし、また、神様が私たちのために死ぬ。そんな愚かなことが、馬鹿なことがあるわけないと、人々はなかなか信じられない中で、それを正直に、カッカッカッ、福音を曲げなかった。それはなぜでしょうか。神様を信じ、恐れ、そしてこの方を喜ばせようとしていたからです。ヨハネの福音書の7章の17節と18節。新約聖書の192ページです。イエス様はこう教えられました。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、 私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。私たちは、自分の判断が正しいと思いますし、主張しますけども、絶対間違えないと、なかなか言えないものです。なぜなら、良かれと思ったとしても、私たちの判断が、まだ未知の問題、そして、先のことがわからないという状況で、私は絶対間違えないと言えないからです。起こったことについては、改めてじっくり確かめて、こうだ、こっちの方が良かったと言えてもですね、これから起こることについては、起こったことでさえ正しく、判断できないのに、これから起こることについて、どうして絶対大丈夫、間違いないと言えるでしょうか。まあ、それは、そういうのは、まあ、政治家の方たちもそうですけども、自分が責任取ります。最善を尽くします。という意味で、間違いありません。としか言えないんです。これは人ができる、覚悟、また誠実さですけども。しかし、神様はご存知です。正しい判断をお持ち、そしてご自身の約束を必ず果たされます。この方の教えは絶対に正しいです。天地が滅びても滅びないからです。そして私たちが正しい判断をしている、正しい理解をしていると言える根拠はここにあります。17節の冒頭にあります。神様の御心、神様の良しとすることを求めて行おうとするならば、その判断は神様が正しいように守ってくれるという確信です。また、私たちが純真であると、よこしまな思いはないと言えることも、神様の栄誉を求めるならばです。そう言えます。自分の栄誉を求めると、いつの間にか不純な動機が入ってしまいます。人よりも自分ということで、誠実になりきれないところがあります。クリスチャンたちが、私は、純真です。また、私の伝えたことは間違いありませんというのは、神様に信頼して従っており、そして神様の栄誉を求めるからに他なりません。自分でそれを絞り出そうとするならば無理ですけども、神様は正しいお方、そして神様は良いお方、神様は不可能のない方、神様は愛のお方、キリストの愛を知り、キリストの愛が注がれたところをに私たちは正しくまた純真であることができます。パウロたちは自分がかけがないとは言っていません。純真であろうと願っていますけど、そうなれないのが人間ですけども、 キリストの救いと、また愛が注がれているから、大丈夫ということができたのです。私たちも、イエス様を信じることでいただいた救いのゆえに、大丈夫と、そして私はそのような偽りや自分勝手な思いから思いに負けませんと、そういうことができます。キリストを信じることはこのような確信を持つことができるようにいたします。このようにしてまっすぐに福音を伝えた伝道者の愛が前半に明かされています。後半に7節以降を見ていきたいことは、教会を育む霊の親としての愛が明かしされています。パウロは母親のように、そして父親のようにあなた方に対して振る舞ったと明かししています。7節をご覧ください。第1テソロニケの2章7節、キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のように、あなた方を愛おしく思いとあります。キリストを信じた者はそのように変えられます。幼子のように純真というのは先に見ました。そして養い育てる母親のようにと、イエス様の優しさと献身、それをもって優しく知恵深く忍耐深く献身的にあなた方を育みましたとパウロは書き送りました。自分を自慢しているのではありません。主がそうさせてくださったと証ししているのです。パウロはまたこう証ししています。8節の続き、あなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからです。我が子のために命さえ危険にさらす母の愛のように、パウロたちは支援も届かない遠くの地にあって、まだ霊的に幼い教会の人たちを教会の人たちに負担をかけないように、昼夜自分たちで働いて自らの生計だけでなく教会の必要も支えながら福音を伝え続けました。同時にパウロたちは父親のように10節ご覧ください。またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め励まし厳かに命じました。父親としてこのように命じるには当然 自らもそうしてなければ模範となれません。私を見てくださいと言えるように、主にあって自分たちを律して模範となっていきました。模範を示すだけでなく、権威を持ってなぜそのように生きる必要があるのか、どうしてそのように歩むことが可能となるかを御言葉をもって教えました。聖書の福音は私たちに模範を示し、そしてなぜという動機を示し、そしてさらにそれを可能とします。主が私たちをもそうさせてくださったから、あなた方も大丈夫です。そうパウロたちは証しし、そして命じました。幸いなことにテサロニケの兄弟姉妹たちはそれを素直に受け止めました。何か裏があるんじゃないかと、いや私たちは違うとか私たちは無理だと、そう勘ぐることをせず、このパウオやシラスが素晴らしいのは、彼らが正直に言っているように、彼らが優れているとか素晴らしいとか言うんではなく、御子キリストが素晴らしいお方であり、ご自身が持っていらっしゃる愛と、また正しさと、そして慰めと愛を彼らに施してくださったから、この先生たちもキリストに似るようになったんだ。そして同じようにキリストを信じたら、私たちにもキリストはしてくださる。そう信じる信仰のうちに、主が豊かに働かれたんです。神様にとって不可能はありません。わずか3週間少しの関わりでしたけども、しっかりと土台が据えられて、神の御言葉の種が豊かに実を結んで、教会として成長していったのです。まあ、親になるということは、その子供の将来のために土台を据えるという、大変な働きですね。まあ、肉の親だけでなく、まあ、親的な人の世話をし、後輩、まあ、また、子供たちを、この、大変な時代にあって、希望を持って、人生捨てたもんじゃない。生まれてきてよかった。私の生涯には価値があると。まあ、そう確信持って羽ばたいていけるように育て導くというのは大変な労苦です。母の愛、父の愛、それは、子供に教えてもらう部分もありますけども、できるだろうか、大丈夫だろうかと、不安に駆られるものです。特に、自分が、素晴らしい両親のもとに育つと、そういうふうになれないというふうに、 がっかりしてしまうことがありますし、逆に、自分を悲しめす、がっかりさせるような両親のもとに育ったら、どうしていいかわからない、模範がない、同じように自分も次の世代を損ねてしまうんではないかという不安がつきません。実際そのように傷つく子供時代から青年時代、大人になって親としてどうかなと自信のないことになりかねません。しかし神様は私たちの本当の親です。神様のことを父と呼べるようにクリスチャンはされますけれども、それは父親の厳格さだけでなく、神様は親として母のような愛や包容力、慰めにも満ちたお方です。この方の親の愛を知る中で、安易に流れず、また厳しくて子供を潰してしまうこともなく、そして困難になっても諦めないで愛し抜く、子供たちの幸せに役立つものへと信仰によってされるのです。パウロの救われて働き始めたばかりって結構厳格すぎて、もう例えば途中で働きを退いたマルコに対して、もう二度と連れていかないと、そう言って、先輩のバルナバと大喧嘩してしまうような、自分にも厳しいけども他の人にも厳しいと、弱い人をなかなか顧みれないという器でしたけども、ロークする中でキリストの愛に満たされて、だんだんとパウロは母の愛をも持つように変えられました。私たちもそうなんです。なかなかバランスよい親になれないんですけれども、先輩になれないんですけど、キリストという素晴らしい模範があり、また助け手がありますので、私たちはこの大切な務めを担うことができるようにされるんです。確かにそれは辛いことも経験する中での務めですけども、神様は守ってくださいます。主は私たちをそのように変えてくださいます。子供たちの幸せに役立つものとされます。それは父なる神の導きと訓練をいただくからなんです。ヘブル人の手紙の12章の10節と11節をお読みいたします。454ページです。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。このパウロの証から言えることは、私たちもキリストを信じるときに、キリストの愛を知り、その愛を注がれたことから 愛をもって仕えるものにされるということ。そしてもう一つは、私たちの父である神様を知るときに、私たちはこの親である神様に訓練されて、将来を担う子供たちの幸せに役立つものにされるということです。このパウロたちの証を私たち自身の証として神様はしてくださいます。この方に頼って進んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちは働く者として、また家族に仕える者として、多くの課題を抱えておりますが、神様がそれを可能としてくださることをどうか信じて平安のうちに歩ましてください。特にこの感染症の困難から、いつ果てるかわからない課題を抱えておりますが、あなたが一歩一歩導いてくださることを信じて前進させてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。